皆さんこんにちは。プレプリどんどんますドット NT の時間です。2026年6月1日の最新論文を数論カテゴリから10本お届けします。1本目はウンジュシンさんによるデンシティオブサブセッツオブスクエアフリーエレメンツインサートンデデキンドドメインズ特定のデデキント間における平方自由元の部分集合の密度です。この論文では自然数でよく知られている平方自由数の概念をもっと広い代数的な世界、つまりデデキント間へと拡張して考えています。具体的には有限体上の多項式間や虚拟自体の整数間という舞台で平方自由な元の密度がどうなっているかを探求しています。まずノルムがある値以下の元の数を使って密度の尺度を定義し、デデキントゼータ関数の性質をうまく利用して分析しています。特にある規約元の集合で全て割り切れ、別の集合では一つも割り切れないようなかなり限定的な条件を持つ平方自由元の密度を数式化したのが大きなポイントです。面白いのがメルセン規約元という概念を導入している点です。多項式間などで Q の N のりマイナス1という形をした元を扱うことで特定の集合で割り切れない元の密度を推定しています。最終的に規約元の集合が互いに素であればノルムの無限積を使って密度を正確に計算できることを証明しました。自然数の世界で当たり前に感じていた性質が別の間でも同じように成り立つことを丁寧に導き出していく流れに数論への深い愛情を感じますね。2本目はスコット・パーセルさんと規則4さんによるオン・ザ・デンシティ・オブ・ラショナル・ライン・オン・ダイアゴナル・キュービック・ハイパージャーフィス2対角三好頂局面上の有理直線の密度について第2部です。この論文では対角形式の3次方程式で定義される頂局面の中にどれくらいの有理直線が含まれているかという数論的な問題に取り組んでいます。具体的にはハード・リトルウッドの円法という手法を用いて直線の数に関する期待される全近式を証明しました。特にマイナーアークと呼ばれる領域での平均値評価を改善することに心血を注いでいます。二次元的な性質を生かした変数のずらしという巧妙な議論を導入し、さらにマイナーアークをさらに細かく分割して指数和を制御するという非常に緻密な戦略をとっています。その結果これまで19個必要だった変数の数を18個まで減らすことに成功しました。たった一つ変数を減らすために指数和の8次モーメントと20次モーメントを使い分けるといったかなり攻めた計算を積み重ねている点に研究者の執念を感じますね。最終的に変数が18個以上あれば解の数は局所密度の積に比例するという綺麗な形で結論付けられました。3本目はクアン・カイ・グエンさんによるトランセンデンス&メジャーズ・ビア・ザ・リファインド・ディオファンティーン・エクスポーネント洗練されたディオファントス指数による超越性と速度です。この論文では無限語における繰り返しのパターンを数値化する洗練されたディオファントス指数という新しい概念を導入しています。これまでの手法では完全に一致する繰り返しがないと超越性を証明するのが難しかったのですが、ここではハミング距離を用いて多少のノイズが混じっていても近似的に近いことを許容するアプローチをとっています。この柔軟な考え方は不完全な繰り返しを捉えるための非常に実用的な工夫だと感じますね。具体的には部分空間定理を用いることでこの指数が十分に大きい数は超越数であるか、あるいは非常に限定的な代数的数であるという二分法を導き出しています。さらにフィボナッチ語やストゥルミアン語といった構造を持つ数たちが具体的にどのような分類に属するのかを明らかにしました。特に従来の指数では不十分だったウトナ数列に対してもこの新しい指数を使えば超越性を証明できるという点は 非常に強力なツールを開発したと言えるでしょう。4本目は、クイシリさんとジハンジャンさんによるアンインプルーブメントオブコンスタントラスデンシティコンスタント、コンスタントラスの密度定数の改善です。この論文では、正の整数の集合が2次の全近畿であるとき、その表現関数は有解ではないはずだというエルデシュとプランの予想に取り組んでいます。簡単に言うと、十分大きな数を集合の2つの要素の和で表す方法がずっと一定の数以下に収まることはないはずだというお話です。著者たちは、この問題の密度理論的な側面に注目し、先行研究であるコンスタントラスさんの定数を塗り替えることに挑戦しました。生成関数やアーベル密度を駆使したアプローチが鮮やかで、特に表現関数が奇数になるレベルの密度がゼロになるという構造的な観察をうまく利用しています。偶数のレベルだけに集中して評価を行うという戦略には非常に鋭い視点を感じますね。結果として、紙密度が0、25未満であれば表現関数は有解にならないことを証明し、定数を改善しました。さらに、紙密度が0、125未満なら表現関数が最終的に2と等しくなることはないという下限側の敷地についても明らかにしています。最後には、特定の条件を満たせば表現関数が有解にならないという条件付きの基準まで提示しており、下方的な気に関する理解を大きく前進させた研究と言えるでしょう。5本目は、パウリウス・ビルバラスさんによるパーフェクト・パワーズ・アマング・ジェイコブスト・ホール・ナンバーズ、ヤコブスタール数における完全類乗数です。この論文では、フィボナッチ数に似たルカス数列の一種であるヤコブスタール数の中に、完全類乗数がどれだけ含まれているかという問題に挑んでいます。結論から言うと、0と1という当たり前すぎる数以外には完全類乗数は存在しないことを証明しました。証明のプロセスが本当に見事です。まず、ビネの公式を使って問題を指数ディオファントス方程式に変換します。指数の玉木で場合分けして攻略するのですが、偶数の時はカタラン予想の証明を利用し、奇数の時はフライダ円曲線という強力な武器を持ち出しています。特にガロア表現を用いて、もし解があるなら重さ2でレベル2のカスプ形式が存在しなければならないことを導き出し、実際にはそんな形式は存在しないため矛盾するという流れは非常に鮮やかです。小さな指数についてはコンピュータを使って中方程式として解いています。ルカス数列の空白を埋める非常に丁寧で完結した研究でした。6本目は、チャチャワンパンラクサさんとポーンダットルアンロットさんによるインテグラリティオブアバレッジズオブルーツオブユニティアンドパーフェクトイサムツリーズ、1のべきねの平均の整数性と完全等長写像です。この論文では、1のべきねの平均がいつ代数整数になるかという判定基準を確立し、それを巡回群上の関数に関する予想の解決に役立てています。もともと、この種の問題を素数で割った余りの世界で考えるときは、有限体などのかなり複雑な道具や置換多項式を使う必要がありました。でも、このお二人はあらゆる数で成り立つ統一的な証明をもっと短くて初等的な方法で作りたいと考えました。具体的には、1のべきねの平均が代数整数になるのは、その和が0であるか、あるいは平均に含まれるすべてのべきねが同一である時だけだという基準を使っています。このシンプルな視点から、ある関数が線形関数であるための条件を鮮やかに導き出しました。特に、数が素数のべき乗である場合には、局所的な整数性の議論を巧みに使っています。最終的に、巡回群の完全等長写像を完全に分類し、それがアフィン置換によって導かれるものであることを証明しました。複雑な道具に頼らず、1のべきねという基本的な性質から構造定理を導き出したアプローチには、非常に洗練された知性を感じます。 7本目はアンドレア・コンティさん、ピエトロ・ピラスさん、レア・テラチーニさんによるザ・ボゴモラブ・プロパティ 4P スーパーカスピダル・エイエン・フォームズ P 挑戦点固有形式に対するボゴモロフ特性です。この論文では有理数体の無限大数拡大体がボゴモロフ特性という性質を持つことを証明しています。これは一のべきねではないゼロ以外のすべての要素のベーユ高さに正の加減があるという性質のことです。もしこれが証明できれば、有名なレーマー予想を特定の体に対して解決できるため非常に重要な意味を持ちます。著者たちが注目したのは、特定のモジュラーヘッケ固有形式に付随するアデール的ガロア表現によって生成される体です。これまでの研究ではアルソ数 P において非常に厳しい条件が必要でしたが、今回はそれを P 挑戦点というより一般的な条件にまで緩めることに成功しました。解析の手法がとても巧みで、局所的な解析と帯域的な解析を組み合わせています。局所的には線の定理を使って分岐ろ過を制御し、高さの加減を矯正する不等式を導き出しています。一方で帯域的には P 以外の部分でガロア表現の遮影像が有限であることを利用して巧みに処理しています。最終的に CM の線点固有形式が満たすべき具体的な条件を定理としてまとめ、実際に LMFD というデータベースにある固有形式を例に挙げて理論が現実の形に適用できることを示しました。局所的な条件を緩めることでボゴモロフ特性を持つ新しい無限拡大体の属を特定したという非常に実用的な成果を挙げた論文だと思います。8本目はトム・フィッシャーさんによるビジブル2トルションインザテートシャフェアビッググループオブアンエリプティックカーブ楕円曲線の縦シャファレビッチ群におけるカシナ二次ねじれです。この論文では楕円曲線の縦シャファレビッチ群という数論において非常に重要でミステリアスな群の要素がどのようにアベル多様体の中で可視化されるかという問題を扱っています。これまで二次ねじれ要素が一つだけであればあるアベル局面の中で可視であることが分かっていました。しかし複数の要素を同時に一つの局面で可視にできるのかという点は謎のままでした。そこで著者は二次セルマー群の要素を二次四次形式として表現し、遮影空間における二次局面の交わりを巧みに構成するという手法を取りました。特に滑らかな発生原理を適用して局所的に解があれば帯域的な有理点が存在することを示した点が非常に鮮やかです。デルペッツォ局面やブローアーセベリ多様体を用いた2つの異なる証明を提示しており、論理の構成に強いこだわりが感じられます。最終的に任意の2つの二次ねじれ要素が同じアベル局面で可視になることを証明しました。これにより先行研究で見られていた現象に理論的な裏付けが与えられたことになります。9本目はセバスチャン・ハインセさんとボルフガング・トルッツニヒさんによるオンザーシンプトーティック・アベレージ・ダイアメーター・オブ・ブロック・オブ・ユニフォームリー・ディストリビューティド・シーケンス・アンド・レレーティド・リザルツ一様に分布する数列のブロックにおける全近的な平均直径と関連結果についてです。この論文では一様に分布する数列において連続する点の集まり、つまりブロックの中での距離が平均的にどれくらい大きくなるかを探求しています。具体的にはブロック内の点同士の最大距離、最小距離、そして合計距離という3つの視点から分析を行っていますね。アプローチがとても巧妙で、まず問題を速度の最適化問題に置き換え、さらにそれを痴漢の問題へと落とし込んでいます。特に痴漢をチェスボードのように視覚化して考えるブラックブロック法という手法を使っているのが面白いです。直感的にブロックを上下にずらして距離を最大化させるという戦略にはパズルを解くようなワクワク感があります。結果として最大距離の上限は D-1、最小距離は D-1 分の1、 そして合計距離は3分の D の2乗マイナス1という非常にすっきりとした鋭い上階を導き出しました。これらの値が実際に達成可能であることを具体的な数列で証明しており、理論的な美しさと実用的な厳密さが両立した素晴らしい研究です。最後はmas.co からのクロス投稿で、スンイカンさん、ビョンチャンキムさん、チャンヒリーさんによるモーメンツオブパルティシオンスタティスティックス、ベルポリノミオルズ&アイセンスタインタイプシリーズ、分割統計量のモーメント、デルタ公式、およびアイゼンシュタイン型級数です。この論文では、組み合わせ論的な統計量のモーメントを、分割のトレースを用いて表現する体系的な手法を開発しています。これまで、クランクやランクといった統計量のモーメントは、モジュラー形式やアイゼンシュタイン級数と深い関わりがあることが知られていましたが、個別の高等式として扱われることが多くありました。そこで著者たちは、対照的な統計量を全般に適用できる共通の枠組みを構築したのです。アプローチが非常に巧妙で、完全ベルタ公式を使った代数的な手法と、パディブルーノの公式を用いた解析的な手法の二段構えで攻めています。特に、正規化されたモーメント生成関数が、統計量自体の生成関数から導かれる特定の関数で表現できることを示した定理は見事です。この理論を具体的に適用して、クランクのモーメントがアイゼンシュタイン級数に、ランクのモーメントが模擬アイゼンシュタイン級数に結びつくことを明らかにしています。さらに、最大部分の統計量から約数は級数を導き出すなど、一見バラバラに見える数論的な対象が一つの枠組みできれいに整理されていく快感があります。最終的にこれらのモーメントが生成する代数が準モジュラー形式の代数と一致することを証明しており、非常に一貫性のある構成になっています。さてさて、今日はデデキント間から超曲面、超越数、下方的期、そして楕円曲線とモジュラー形式まで数学の深遠な世界を旅してきましたが、いかがでしたでしょうか。どれも知的な刺激に満ちた非常にエキサイティングなトピックばかりでしたね。それではまた次回お会いしましょう。